ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送圧縮して左足人差し指に落とします。キャー、オールナイトニッポンポッドキャスト、ホームランの日本放送圧縮計画。
どうも、トングラウンの布川です。
トランプマン X です。
トランプマン X、
よろしくお願いします。
オールスター感謝祭に出てた、トランプマンの、
トランプマンと、せいやくん扮する花札マンがこうなんか戦おうとしてたところに割り込んできた、なんかよくわかんないやつ。
あれ誰なの？
誰あれ？
トランプマン X っていたんだけどさ、最後まで正体明かさないから、マジ誰なの？
トランプマン X だけすごい喋るんだよ、それ。
喋るしさ、誰なの言ったら。
本当にわかんない。
感謝祭、詳しい人誰かちょっと教えてください、メールとかで。毎回出てんのかな？
いやわかんない。
わかんないんだよな。
トランプマン X とかって声かけたらなんかすごい、あ、どうもって。よえみたいな感じ。
そうそうそう、
なんか友達みたいな感じ。
なんか有名人なの？
誰なのか、あの情報知ってる人ぜひお願いします。
お前トランプマン X じゃないから
。ああ、道夫です。すいません。
道夫でしょ。本当にねえ、はい、島崎和歌子さんが話してくれたらしいよ。あれで、ビバリーヒルズで。
布川の件。
そう。なんか感謝祭ってさ、なんか水とかを、その持って行っちゃダメだから。
うん、機械がね、
機械がショートしちゃうからね。そう、それでなんか俺がさ、水ずっと飲めないでいたから、ね、4時間ぐらいずっと飲めないでいたから、あの子はずっといたみたいだよ、大変だよね、かわいそうだよねっての言って
た。優しいよね。
優しい人
で、島崎和歌子さん、いやもう当たり前なんだけど、改めてツッコミむっちゃうまくない？
改めてというかね、
いや当たり前のこと うん、だけど、この間近でなんか4年ぶりぐらいに俺ら出してもらったのかな、うんうん、なんか俺なんかそのプレッシャーアーチェリーみたいなやつで、そのドラマとか映画の主役の人がアーチェリーして、そのなんか撮影班の弁当が良くなるみたいな企画で、あのなんか前行ったら面白いかなと思って、その一応ねヒコロヒーに俺前行ったら面白いかなって一応相談したら、絶対行った方がいいですよって言ってもらったからさ、自信持って行ったらさ、なんか普通になんかあんた誰っていうなんかツッコミ
最初にね、いきなりね、
うんうん、そう
お前が並んでたらね、
うん、
そうしたら普通に島崎和歌子さんが一人ずつ俳優さんをそう紹介してって、うん、はい並んでくださいね、俳優さん、長谷川博さんですね、うん、はい、なんて感じなんて感じですねって流れ並びで一人ずつ紹介してったら、最後にお前の顔が美形に見えて、あんた誰ってなってんだよ。
そうあんた誰ってなんか凄まじいつか、なんかなんでいんのよとかじゃなくて、あんた誰
ツッコミっていうか本当に思っただけだからマジ誰だこいつなんだ、
うん、
多分あれは。
でもこう優しさ、あったかさを感じる
島崎和歌子さん、ね、うん、僕ら島崎和歌子さんの事務所に誘われてましたからね昔。
あ、そうだっけ。
ゴールデンミュージックっていう、ね、事務所があって、僕らはまだフリーの時にライブ出てて、ね、そしたらなんかまだコントやってる頃ですよ、その時僕ら、
うん、
そしたら急にそのゴールデンミュージックの、マネージャーさんが来て、なんか君たちすごい面白いからで、新しくゴールデンミュージックがお笑い部門を作ろうと思ってんだよって、うん、だからできれば入ってもらえないかいってなって、ちょっとああどうしましょう、一回ちょっと考えさせてくださいって言って、うん、でと思ってどうしようか迷ったんだけど、俺はその切磋琢磨しないと、芸人何組かいないとちょっとなんかね頑張れない気がしたから、嘘ついて、すいません吉本に戻りますって言ってああそうなんだよ、じゃあしょうがないねって言ってて、でその1年後に、なんかのモノマネのオーディションで K ダッシュステージとして俺その人マネさんに会っちゃってさ、気まずかったね、あれはあれあれ吉本に戻るんじゃなかったのって言って、いやなんか吉本ダメで嘘ついてさ、
むちゃくちゃですよ、
最悪ですよ最悪そう、その思い出がある、
はいはいはい、
ゴールデンミュージックの島崎和歌子さんですよ、
ね、さすがですわ、
ね、ランジャタイのポッドキャストが始まってね、
始まりましたね、
いややっぱいや面白かったね、
あそう
面白かった、
俺まだ聞いてないですわ、
バフンバニョーラジオっていうラジオにしようポッドキャスト、
バニョーラジオっていうタイトル、
バフンバニョーバフンはいいんだけどバニョーってなんだよっていうのがね あってよかったね、うん、
バニョーっていいね、
そう
そのタイトルがバフン
タイトルを今決めようってなってて、うん、そう、それでリスナーの人から求めるそういうのをね、
いいね、
そう、
ランジャタイ聞いたことないよ、バニョーって
ランジャタイのも面白いんだけど、俺はね今、うん、ボンテンにハマってるから、
あ、そう、
ボンテンも今やってるの、まあ、土曜日の月替わりのやつ、それで
ボンテンにハマって
る、俺は今ねボンテンのモノマネにハマってるのよ、
あ、そう、
そう、意味あるよ、じゃ
あ、なあチンポってなんであんなに可愛いのかな、
いやチンポってそんな可愛くないからこれ
あのこれあれでしょ今の柔らかい方が妹の妹ポケの妹の方でしょ、
塩多分、
うん、の方、あの結婚してる方でしょ、
結婚してる方でそれのいやチンポってそんな可愛くないからあのこれお姉ちゃんの
姉ちゃんね、目鼻立ちはっきりしてる
方、そうそう、ザ沖縄これ今ハマってんだよね、
あの、うん、W に出た、うん、決勝行った漫才師のモノマネすごい好きだよね。
ああ、そう？
ランランだっけ？
あ、ランラン。
ランランのモノマネも前よくしてたから、
ね。そうそう、今活動休止しちゃってるからね。残念だけど。いや、でもやっぱ梵天だね、今は。
ランランはなんだっけ？
なんで、なんで、アナルってあんなに臭いの？
いや、そんな買いほどないから。
なんか梵天。ツッコミが、お姉ちゃんのツッコミがさ、うん、まあまあ強いんだよね。
そう。いや、そんなことないから。その前にさ、あのそんなツッコミしてないからって言ってくんない？一応
してないの？
してるわけないだろ。いやまずね、その塩タムがさ、
チンポってなんでそんな可愛いのっていうボケをしないだろ、まずは。
聞いてないからボンテン
のラジオ。聞いてなくてもわかる。いやさ、まずボンテンのラジオでも言わないし、今のそのね、言わないだろ。
ボンテン面白いなと思ってた。
ボンテンみたいに会ったことあるだろ、全然。
あるよあるよ。
そうだろ、そういう芸風じゃないだろ別に。
だから
でも。下ネタ系、白木さんとかあったらわかるよ。
いやでも
言いかねない
じゃん。だから俺ラジオ面白い、ボンテンのラジオめっちゃ面白そうなことやって
る。違う違う、言わねえから
アナルってなんで臭いの、
言わねえだろ。
言ってほしいもんだって。
いやおかしいだろどんなこと言ってんだとかもうね、あったらあれだけど、
そうよ。え、実際はなんて言ってるの？
実際はなんて言うか、それはいくらでもあるよ、いっぱい普通に会話してるんだから。
あ、そう、
実際なんて言ってるのもないから。なんだ貴様は。
ランランのモノマネはどんな感じでしたっけ？
ランランどんなだっけな、
はい、最初ホイナーみたいな。
ランランどっけ、
ホイナーみたいな。
ランランでも今俺もう凡天にハマってるから、今凡天のモノマネにハマってるから。
あ、そう、
そうですよ、
はい、
ね、まあ、よければ聞いてくださいね。
お願いします ね、
まあ骨を折りました
ね。折れたね。
うん、まあそう、いろいろさ、やっぱいきなりそのね骨折をしたってトピックで入るのなんかちょっとさ恥ずかしかったからさ。
なんで恥ずかしい？
そう、なんか恥ずかしかったから全然何もないような感じで。
恥ずかしいんだ。
そう、普通に梵天のモノマネとかしちゃってたけどさ、
うんうん、
やっぱ思ったね。
まあ隠しようがないからね。
そうだね、
うん、もうだって後ろに松葉杖控えてるし。
控えてる。そう、
いつでもね移動できるように松葉杖ね控えさせて、
うん、この前のね日圧の収録終わり収録の次の日
翌日ですよ。
はい、降りましてね、うん、ねだから怖かったね、びっくりしたね。
スイダウですか、スイダウの相撲企画でタックズモン企画で、
うん、
まあ言ったら、うん、人の骨が折れる瞬間が見れるわけだからね。
いやいや、まあ、放送があればね。
あれば
ね。検討中。
ぜひ放送、まあ、放送してほしいな、俺。
検討中ですけど、まあ、わかんないけどね。だから俺も V で見たけど、わかんないし、
うん、
俺もどこで行ったかいまいちわかってないから。
で、しかも、うん、なんかさ、普通に相撲してた結果だから、うん、もう、完全にただただ布川が悪いから。
悪いってなんだよ誰も悪くないんだよ。そう、ああでも、ね、相撲って全然あるから、俺はね相撲好きだから分かってんだけど、うん、そういう骨折の仕方はよくあるの、うん、あるあるなんだよね。だからね、
うんうん、
だからこれはしゃあないんだけど、まあね、まあでもね、まあ、全部道を乗せっすね。
なんでだよ。俺はマジでか、俺はその、折れた瞬間、マジで人絡みもしてない
から。俺は、だから思い出したんだよ、俺ね。なんか全部思い出したの。やっぱ骨折のした時にさ、待ち時間も結構あるし、俺、あれだから、ね、なんでこうなったんだって考えたの、いろいろ。で、まあ、タック相撲って企画なんですね、
うん、
コンビ、
はいはいはい、
22でやるやつ。
はい、
で、俺最初、その、片方の方に、俺あっち行くわ。
うん、
って言ったのね、
うん、
そしたら道夫が、 いやどうやらね、あの布川が今そっちって言った方の方がね、なんかちょっと強いらしいから逆の方がいいよってみちょ言ったのよ、
うん、
そしたら俺こうなったのお前のせいだぞ。
いやそ
れ俺がそっち行かなかったら折れてなかったから。
作戦じゃんそれは。
いやいや
いや、それだ
お前だろ。
いいよ、うん、じゃあいいそうだねって言ったじゃん。なんか
いやいや、お前が言ったから、まあ、お前も相撲経験者だからね。
それはなしじゃない。
いやそれお前に折られたんだよ俺は。
お前また
お前が俺の骨折
った。またそこだけ聞いたら俺が本当に折ったみたいになった。
俺の骨折ったし父さんも殺した。
殺してねえよ。
お前がうちの父さんの心臓を止めた。
違う
心臓を止めたんだよお前。
語弊がすげえよお前さ。何にもやってねえから。
どうしてか布川家どうするつもりだお前。
違うお前が勝手に追い込まれてる
だからこれ。うちの兄貴もどうにかするつもりか。クソがよ。
まあいずれね。
いずれねじゃないんだよ。本当にやってんだからなお前。
やってねえよ。本当にやってねえよ。
あのそうあのどこまでさちょっと放送されるかわからないんですけど、まあそのねその取り組みもぜひあの注目してほしいんですけど、あの回しつけたままトイレ行くときにこのスパッツ履いてるでしょ、
はい、
このスパッツを横からこうたくし上げて、はい、横からチンポをこうボロンとさしておしっことかするんです
けど、関取さんもねあの回しの横から出すからね。
あそうだよね、うん、でこうスパッツで横からチン出してするじゃん。でこの戻したときにこう回しのかっぽりしてるところからはみ出して、うんうん、スパッツ越しにちょっともっこりしてるはずなんだよ。
ああ、俺が？
俺も布川
も。お前も？
うん、うん。うん、それぜひ注目してほしいな。
どこに注目
黒も、黒も、黒もっこりというかなんかわかる。あの、スパッツが。
履いてるからね。あ
の、テロンとしてる光沢のやつ。ちょっともっこりしてる。
締め付けられてるから、はい、ちょっとね、その目立つようになってるからね、は
い。ぜひ、あの、注目してみてください。
な変なまとめすんな。何今、うまくまとまったよ。じゃないんだよ。
うまいね。
ちなみに僕あの骨折する直前に1分前ぐらいに今道夫がさチンポ出してやって言ってたじゃん、お前トイレで出したんでしょ、俺待ってるとこの席であのママタルトの2人にあのチンポ見してて
何やってんだお前
ちょ待ったつもりチン
ポ、いやそれあのさ
何してんのその1分後に骨折れた。
いやお前それじゃんそれじゃんお前そういうことやってんからさ気が抜けてんだよお前はさ。
チンポ見せんじゃなかったよ。
なんかさ
チンポ見せたら骨折れたよ。
そのなんかその事故でさチンポ出てたとかじゃなくてもう店に行ってるやつそりゃ折れるよお前。お前見てたやつ
行ったよ。そうね、
反省してください。
皆さんね、相撲を取るときはチンポは見せないように
気をつけてください。
気をつけてください。本当ですよ、はい、さあ、今ね僕たちの番組で一番熱いコンテンツふつおたも紹介していきたいと思います。
あ、いいですね、
はい、じゃあ行きましょう。ラジオネーム滝川にクリステルさん、
ありがとうございます。
TVer でオズブラウンを見ました。
ありがとう。
布川さんと道夫さんのテンションが終始脅威を感じました。オズワルドのお二人がトム・ブラウンさんと並ぶとより一層綺麗に見えました。母校での凱旋ライブは僕には何にも関係ないのに感動してしまいました。今度聖地巡礼でもして番組からいただいた布川さんの髪の毛を お供えしに行きたいです。これからも毎週見ます。僕は沖縄出身で4月の初旬にシーミーという親戚一同で先祖の墓参りを行います。僕は上京していて行けませんでした。
ごめんなさい、
シーミーっていうのがなんかあるのかな、なんか墓参りのほどシーミーっていうのか
な。あ、そうなんだ。
僕は上京していて行けませんでしたが母親から送られてきた少しの親戚たちと墓の前で撮った写真を送ります。
墓の前の写真いらない
いらないよ。
縁起が悪いな、
顔濃いな。何してんだよ。おい、なんかなんか梵天のお姉ちゃんみたいな顔してるな。
そうなんだ、
梵天のお姉ちゃんみたいな顔してるよ。女の子の方は人はね
似てるんだ。
何撮ってんだこれ。
変わった形のお墓だな。
家族多いな。
へえ、じゃないんだよ。
何人いんのよこれ。
あれこれ何、
お子ちゃんがね、
子供、
お子ちゃんがなんか
人だよねこれ。
そうだね、ふかけてるのかな。
普通に人だよね。いや、ね、いや一瞬あの心霊的なやつかと一瞬思ったんだけど、
ね、12,3 人はいるね。
ね、
はあ、いいね。なるほど。ちょっとあでも見てくれて嬉しいね。
うん、そうだね。うん、
どうでしたこの回は。
いやむちゃくちゃね、面白いですね。
もうちょいあるだろ。終わりか。
いや違う違う、
終わりかよ。
まあ動画の人はだから TVer で見てくれてるんですよね。
はい、
まあ で TVer もそうなんですけど TikTok がなんか始まって、うん、俺なんか TikTok 150万ぐらいなんか再生されてて。
あ、そうなの？
うん。
あ、すごいね。
それでなんかさ、なんか最初その TikTok 専門のスタッフさん、
うん、
が来て、あ、どうも TikTok 専門のスタッフですみたいな、うん、なんか本当ここだけの話、最初めちゃくちゃなんかうさんくさいなって最初
その人のなんてこと言うんだよ
思って、
全然俺は思わなかったよ、
なんか
全然思わなかった、なんで
なんか服も全身黒いし髪型もなんかピッシリしすぎてる気がして、
そうかな
と、いや思ったんだけど、うん、実はでも蓋開けてみたら、うん、TikTok すごいこと、
本当に蓋を開ける仕草すんなよ蓋開けてみたらって言ったら
実際
本当になんか蓋開ける仕草すんな、実に
蓋開けて
みんな知ってるから
見たらすごい、
まあ、常識の言葉だから、もうい
や
何で蓋開けてんの、何の蓋開けたんだよ今。
だからこれこの場を借りて、
しかも箱箱っぽい蓋開けるんだ、なんか箱っぽい蓋、そういう蓋あるか蓋を開けるって、
だからこれ
箱じゃ開け、ダンボールの箱の蓋開けてた
の、この場を借りて
違うよ、
怪しいんでごめんなさい、
なんでそのまま喋れんのよなんでそのまま普通ずっと喋ってられんのよ、
いやそれは
出川さんスタイルのやつなんなんそれ、怖いよ、
うん、
何も話入ってこなかったよ。え？怖いよ。いや、ね、何？だから蓋開けてみたら、うん、ダンボールの箱の蓋開けてみたら、
ダンボールじゃない。ジップロックのイメージ。
ジップロック？ジップロックって
蓋？ジップロックの透明な箱タイプのやつ。
あれ？え？透明な箱タイプ？ジップロックで。
箱タイプあるだろう。
箱タイプ。
ジップロックの蓋が青くて、うん、容器が透明な箱タイプあるだろう。お弁当箱にしてる人いるだろう、たまに。
ああ、タッパね。
あ、そう。
タッパね。
タッパ。
いやいや、タッパだとしてもよ。
え、タッパね。
タッパ。
タッパね。
どっちでもいいから。ロナウドでもホナルドでもいいから。
いや、それ、うん、ウィーレのやつね。
いや、ウィーレもそれでもいいんだよ。そうなの、うん。いいのよ。ってことはさ、
そう。
ってことは、お前さ、何、蓋開けてみたら150万再生だったと。だからすごいなってことね。
いや、そうだから、怪しんでごめんなさいっていうのをこの場を借りて。はい、
よくないね。お前すごい良くないわ。
ずいずい。
そうやってさ、そうやってさ、お前さ、なんか自分はさ、最初信用してなかったくせにさ、150万再生とかって言ってたら信用するようになってるでしょ。最低だね。お前は今までさ、地下芸人として俺たちがやってきてさ、そういう目で今まで見られてきたんだよ。うん、気持ち悪いからね、見た目とか。だけどこいつさ、M1 の決勝行ったら面白いじゃん。みたいな感じで見てもらったりして変わった人とか今までいっぱいいただろ、うん、お前は同じことやってんだよお前は同じことやってる、そうやって今までカスみたいな目で見られてきた、それなのに結局一緒のことやってる、
だから謝ってんだ
よ、くないよ、だから
謝ってん
だ、じゃあ謝ってると謝れ、もっと謝れもっと謝れ
ごめんなさい、
人のことをなそういう目で見たくせにちゃんと再生数だけで見てる、
だからよくない
ギャルだ、10代のギャルだ、
俺はギャルだ、
再生数
俺はギャルだ
どうもボンテンと言います、姉と妹でやってますオールナイトニッポンポッドキャスト、土曜日4月は私たちボンテンが担当させていただきます、
聞いてくれたら姉ちゃんの恥ずかしい写真を X にアップします、
いやそれだけはやめてよ、
ボンテンのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜日配信、聞いてね、
スマホアプリオールナイトニッポンジャムではオールナイトニッポンクロスの生配信をスタート、新ラインナップの北見達也、高橋文也、JO1、松田好花の声をリアルタイムにお届け、さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます、詳しくはオールナイトニッポンジャムで検索、
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムブラウンの日本放送圧縮計画、
タッパーの中には漬物が入ってそうです
いやそ
れ蓋を開けたタッパーの中には漬物が入ってということだそうです、それを CM の時に分かりました、
いや漬物でも何でもいいですよ、まあ、パスタとかでもいいし、
蓋を開けたらパスタ
僕は
あ、まあ、パスタは入れないけど、まあ
18歳の頃季節校でね、愛知県刈谷市に、
はい、
車の椅子工場で働いてる時は、はい、そのスパゲティですから、
あ、お前自分で作ってお昼ご飯に
そうそう
スパゲティを
マヨネーズパスタ
持ってね、マヨネーズパスタ
何それ
麺にマヨネーズぶっかけただけってことでしょ
そうそう、
きついね
もうそれだけもうなんか限界で金貯め
てということは蓋を開けて、お前はだからみんながよくなんか蓋を開けたらさって言ってる時、お前はだからさマヨネーズパスタのことが浮かんだよねみんなが言った時、ああそういうこと、
そうそうそうそう、
なるほどね、それいいんだけどね、別にね、それでね、うん、そう別に責めてるとかじゃないかな、ね、いやまあそのさっきもちょっと言ったけども、はい、ま
あ、
その骨折をね、
はい、
左足を骨折して、うん、でね、俺はねその骨折をしてちょっとね不安だったのよね。
不安？
そう。
で、それ歩いたりとか、
もちろんそういうのも、そう日々の生活とかももちろんそうだけど、でも一番不安なのはね、なんかね、俺はね人がね嫌なことをしてるのを見るのが嫌なんだよね。
ああ、
他人というか、他の人が、ね、
蹴ったりとかってこと？
いや、蹴るとかってもうもろじゃん、
うん、
誰がどう見ても悪いことをしてるわけじゃん、うん、それって、うんうんうん、でもそうじゃないのが嫌なんだよね。うんとね、例えばね、昔俺上京したばっかの時に、これでも喋ったことあるかもしれないけど、上京したばっかの時に俺なんかね電車乗っててなんかめちゃくちゃ具合悪くなって、
う
ん、もうなんか立ってられないぐらいになってて、でもう膝からちょっと崩れ落ちて、もうなんかその地べたに座っちゃったんだよね、
うんうんうん、
でそこが優先席の前だったな、それ、うん、それでちょっとマジでちょっと立ってられないから変わってくんないかな席と思って、優先席のサラリーマン30代ぐらいのサラリーマン、うん、3人の顔を見たんだよね。そしたら1人は違う方向を向いて、1人は 2人は、ね、寝たふりしだしたから、うん、信じられんこいつ、目の前で下手ってるやつがいいんだぞ、
あ、そういうことか。
そういうのをね、俺見るのがすごい嫌なんだよね。嫌、はいはい、な人、うん。蹴るとかだったらもう、全員から悪者ってなってるから。
確かに。
いいんだよね、別にね。そう。
自分が悪者と見られないであろうと。
感じで悪いこと。
感じの悪いことっていうな。
しょうもない。と思っちゃう。うんうん、で、こういう怪我をしてると、
うん、
そういうさ、なんか誰かのなんか、ね、優しさとかの機会があるわけじゃん。そう、なんかそう、だからうわこれもしかしたらなんか見ちゃうかもしれないと思って、それが俺は一番不安だったんだよね、うん、それを見たくないから、
うん、
でこの前、朝5時ぐらいから仕事あってで結構雨降った日、
うん、
で、あのうちマンションで玄関出たら雨降ってたのよ、
うん、
うわ結構降ってんなと思って、
うん、
いやだけどこれ家もうね、自分家に戻っちゃったらちょっと間に合わないな、傘取りに行ったりしたら、
うん、
うわーと思ったけど、まあ行くかと思ってそのまんま雨だけど松葉杖ついて出たのよ、うん、で雨だとやっぱ松葉杖もね、ちょっとあんまり距離稼いでいくとね、ちょっと滑っちゃったりしたら危ないから、ちょっと半歩ずつぐらい進むぐらいでちょっと時間かだいぶ、うん、でめっちゃゆっくりわーってこう進んでたら、俺の頭の上に傘がパッてこ
うつい
て、なんだろうと思って後ろを見たら、60代ぐらいのおじさんが、
うん、
おい入れよ兄ちゃんな、
かっこいい、
お前俺がな、お前の足になってやるよ、
かっけえ
おいおい、
めっちゃかっけえ、
おいまだ酔っ払ってんのかとか思ったけど、
一般のおじいちゃん、
そうもう定年を迎えてるような
方、むっちゃかっこいい。
それでさ、俺駅までずっと一緒にさこう歩いてさ、うん、でまあ普通に、じゃあね気をつけてなみたいな感じでそのまま何も言わせにさって帰って、素晴らしいじゃないか、
かっこいいね、
捨てたもんじゃないね、うん、とか思ってさ、でその後もさ、電車に乗る時とかにさ、電車に乗ってしたら、まあ優先席とかある方に、まあ、一応行くようにしてさ、でしたら優先席の方に行こうとしたら、もう優先席じゃない側の端の方に座ってたね、30代ぐらいの女がね立ち上がって、
も
うか、どうぞっつって、もう優先席の方行こうとしてたのに、優先席の人よりも早く先に立ち上がって、普通の席の人がどうぞって感じで譲ってくれて、優しい、嬉しいな、
いいね、
そういうの関係、しかも朝の5時とか、
うん、
そんぐらいだからさ、まあ眠いからみんな寝たいじゃない、
そうだよね、
だけどそういうのも関係なくちゃんとやってくれて、っていうのが結構いっぱいあった、この何日も
すげえ、
それで大体みんな優しくしてくれる、なんかドアとかも開けたままにしてくれたりとか、
奇遇だったじゃん、じゃあ
それ、そう、
うん、
アイスコーヒーとかも喫茶店行ったらアイスコーヒーお持ちしますよっつって席までわざわざ持ってきてくれた
り、
全部 やってくれてて、あーよかった、俺今回嫌な気持ちにならないわ全然と思って、でまた何日か前に電車乗ったんだよね。それ電車乗ってさ、またそれでまた譲ったりしてくれてさ、
そう、
あーよかったとかって思ってて、で電車がこう乗ってたらさ、ちょうどね電車のちっちゃいテレビあるじゃん、あのユーアが出てる、ユーアが出てるユーアが前すぎてもう一回出てる、
ユーアが出てるのはあれでしょ、品川方面です
よね、品川の
池上線、
東急池上線、東急池上線で、ユーアが、普段唯一メガネかけてる黒いメガネ、黒い丸メガネ、丸メガネをかけてロケをしている。
今関係ないですよ、ね、
関係はない、わかりやすく言うとよ、みんなわかりやすく言うとそのテレビってことね、
はいはいはい、
そのみんなわかんない人もいるから、ユーアが出てる、
はいはい、
番組名なんだっけあれ、番組名は
品川愛、
品川愛、品川愛、
品川愛、
品川愛、品川愛みたいな感じのテレビ、うん、電車あるでしょ、
うん、
そこで俺が座って、じゃ電車テレビが見えたから、ちょうどテレビ見てたら、うん、今年の花粉症対策ランキング今年の花粉症対策ランキングっていうのが出てて、おいおいやばいぞこれって思って一応見てた、
うん、
したら第3位っつって、うん、またテレクラのすっぴんのテレクラの人テレクラの人が変なダンスを持ってダンスを持って第3位って食べて、
また
そう目薬って出て目薬
か、出ないね、
また第2位って言って、またすっぴんのすっぴんのテレクラのすっぴんの人のやつがバーって出てきて、そうなんか 3D アイドルみたいな人がバーって出てきて、で第2位ってやってマスクってマスクそして第1位って言ったら、そのテレクラのすっぴんのあの 3D の女の人がなんか何人か出てきて、また出てきて、みんなで踊ってダンスしてキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラって食べて第1位薬ふざけんなよ、
やばいね、
何なんだよそれ、
めちゃくちゃ深い
ね、目薬も薬だし薬って分けんな薬を使えるのがいいよねみたいなこと言ってて、ふざけんな、なんだこれって思ってそうだからね、とにかく骨折とかでムカつくとかはなかったんだけどね、
うん、
とりあえずムカついてはしまった
なるほど、
電車
関係ないとこ、
電車に乗んない方がいいかもしれない、だから
いやいや
皆さん
でも逆に癒されるじゃないですか、
まあ、いやでもあれは嫌だったね。
あ、そう。
あれ嫌だった。みんながさ、優しくしてくれてんのにさ、なんだよこれ。
あ、そう。
ふざけてんのか。ね、
そう。
まあまあ、
裏切らないです。
見てください、でも。
ギーシャリの橋本です。
うなぎです。
ギーシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか。
はい、詳しく説明したいところですが、お時間です。
嘘。
聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。
トータルテンボスがポッドキャストやってます。その名も
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。
長えな。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差
しならないとシーズン2です。更新は毎週月曜日、日本放送ポッドキャストステーションで検索。オールナイトニッポンポッドキャスト、
長え。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン。
長え。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムブラウンの日本放送圧縮計画。
ありがとうございました、トムブラウンの布川です。
みちやです。
さあこちらのコーナー行っちゃいましょう。
俺の恋、私の恋、
ド直球恋愛ラジオの顔を持つ番組のメインウェポンコーナー、リスナーから送られてきた恋愛エピソードを紹介していきます。ではメールを紹介していきましょう。
はい、
もうこのねコーナーの流れでね、俺恋愛系の番組また呼ばれたから、ね、
あですよ、ね、マスタークラスだもんね。
そう、毎日大喜利 の、 あの恋愛マスター会そう、俺呼ばれたから、ね、そうですよ、参りました。
この風貌で恋愛マスターってちょっとやっぱ変だよ、
おかしいんだよ
まあでも詳しいからね、
まあ、まあ嬉しいけどね、呼んでもらえたのはね、
まあ、マスターっていうかやっぱ詳しいから、
詳しいってなんださあ行きましょう。ラジオネーム呪物さん、ありがとうございます。現在大学生の女です。
女さん。
私には高校時代から好きな先輩がいます。この前4年ぶりに再会した時、年下の彼女がいることを知りました。 学生時代には知らなかった先輩の酔ったところも彼女の愛し方も全てが苦しくて、それが脳裏にこびりついて離れません。しかし自分は思いを伝えられなかった身ですし、こんな風に勝手に理想を求めて先輩を追い続けるのは自分が苦しいし迷惑かなと思います。どうしたら好きな気持ちを忘れて日常に戻れるでしょうか。自分は恋愛のハードルが高く、これ以上好きになれる人が見つからないのではと不安に思います。ご教授よろしくお願いします。
す
みません、
ごめんなさい。好きな、大学の先輩が好きな人がいる、あ、彼女がいる。
そう、高校時代から好きな先輩がいるけど、その人に彼女がいるというのは分かったと。
はい、でどうした
らいいんだ。4年ぶりに再会したら、そう、だけどその、そう、先輩に寄ったところとかもいろいろ見ててもちょっと苦しくてと。
でも正々堂々勝負に出るしかないんじゃないですか。
どういうこと？どうしたら好きな気持ちを忘れて日常に戻れるでしょうかという。
なんか、彼女と彼氏さん呼び出して、なんかあのくださいって本気で。
ください？え、彼女にってこと？
もう一緒にいる場所で。
そう、だからどっちもいるところで彼女に対してくださいっていうこと？
そう。
それ結構意味わかんないけど。本気で言ってる？
あ、なんか変か、ごめんごめん。ドラマと、ドラマが 見すぎかも。
ドラマでもある。道は片思いを諦めてきたからね。そうだよね、あのアイドルのやつのね、元カノだからさ、諦めてきたし。
元カノじゃねえよ、殺すぞ。
諦めてきたわけでしょ。片思いしてね、だからね、
だからねえじゃねえよ。
でも、
殺すぞ。
いやくださいって言うんだお前。それで
ください、
その
方。ああいや、ごめん、だからごめんごめん。なんかドラマみたいな状況でちょっと考えすぎちゃったかも。マジで言ったら、諦める。俺は
諦める。いや、だからそれは今困ってるって言ってるのよ。それも、まあね、どうしたら好きな気持ちを忘れて日常に戻れるでしょうかということですよ。
あ、どうしたら、マジで言ったら、
お前よくさ、このコーナーで前もさ聞いてたらさ、なんか、いや話し合うしかないでしょ、当たり前だろ。そんなの全員そうなんだよ。どういう風に話し合うかを聞いてんの。
いや
話し合った方がいいよ。
いや、しょうがない。
俺もさ、何回か一応さ、いや話し合った方がいいのは分かるけど、このコーナーであんまりツッコミすんの、ね、あんまりだから、俺もあんまり、いやでも話し合った方がいいのは分かるけど、どういう風に話し合う方がいいの。いや強く話した方がいいんじゃない。強くって何。なんて言って強く話すかを聞いてんだよ。
俺は俺の意見だ、だから仕方ねえだろ。
俺って言うな。自分のことを俺っていうタイプの女みたいに。俺は、
いや俺、いや、しかも原本の文字見てないから音読しかしてないからな。
関係ねえだろ。
お前の口からの音読しか聞いて
ない。関係ないよ、何も関係ないよ、そんなの。
いや、だから、忘れるしかないんじゃない。
だからさ、それはもちろんそうなの。そりゃそうだよ。じゃあお前さ、今までめちゃくちゃ好きだった人いるか、誰か。
そうだな、
いるだろ。
いるね。
まあ、細とかもさ、いるだろ。
いや、まあ、名前言うなよ。
ちょっと太めなので細ね。はい。いや、名前だよ。そうとかも。でも忘れるって時にさ、忘れようっつってもさ、忘れられないでしょ。さっと。そういう時どうすんの。
これちょっと惹かれるかもしれないんですけど。
いいよ。
言っていいですか。
行こう。
僕は、前にお付き合いしてた、あのシングルマザーの方と別れた後。風俗に100万ぐらい使いました。
聞くわ。
なんか気づいたら残高100万ぐらい減ってて。
聞くわ。聞くね。聞くね。
これ100万っていうのもだいぶ軽く見て言ってて、本当は200万ぐらい使って。
いや、なんだそれ。最初から言おうよ。あ、そう。
でも、気づいた時には忘れてた。忘れてるわけじゃないけど軽くなってた。
なるほど。
あとは、パチンコとか、ゲームとかなんか没頭するしかないんじゃない。
別の熱中できるものを一回作るしかないか
と僕は思います、
ね。は
い、
なるほど。
ゲームなんか、
まあ これまあね、思いを伝えられなかった身ですしとか、まあいろいろ言ってますけど、まああれしかもう、でも告白するしかないですよね、これ多分もう本当に。
じゃあ最初の俺の意見と一緒ってこと？
え、お前と違うよ。お前は相手の人にくださいって言うんでしょ、うん、全然違うよ、その。相手の人にくださいは怖いよ。ストーカー気質の人だよ。あのね、ハゲでデブの男のストーカーいないから。
ストーカーじゃねえ。
このタイプの。
おい、
筋力タイプのストーカーってあんまりいないぞ。
お前はずっと語弊あるぞ。
なんで
ストーカーではないから。
筋力タイプのストーカーいねえんだよ。
ストーカー。
怖えな。え、
気質ね。
なんか、気質も怖いんだよ。お前の感じで。
あんま語弊あるぞ。
いやでもここ告白するしかもう僕ないと思いますよ。もうそれでもうよく女の子はよくやるじゃないですか、もうダメって分かってても告白するパターンのやつ、うん、そう。それでも俺若い頃はね、それなんでそんなことするのとか思ってたの結構、うん、それ自分傷つくだけじゃんとか、意味ないことなんですんのとか思ったけど、今はもうこの年になったらね、分かる。まあそうだよな、そうやって自分の気持ち、そこでやっぱ一回その切り替えるためにもした方がいいっていうのは分かる。だから、うん、まあそれしかないと思いますけどね。
うん、まあね、あの布川の意見正しいと思うんだけど、
うん、
1個だけ、
うん、
なんかこう修羅場になる可能性ない。
なんで
それってなんか向こうのその今の彼女に告白されたっていうのが伝わって、
うん、今の彼女に告白されたと伝わって、うん、
伝わって、
うん、
なんか喧嘩にならないかな。
いや乗らないでしょ、だって告白されたって話なだけだよ、うん、それでさ付き合ったとかさ一発やっちゃったとかあったら分かるけど、
うん、
別に告白されただけって なんで。
あ、確かに。
白馬になるの。
でももしも付き合う、そのさ告白した方の人と付き合うってなった場合どうする？
それは付き合えばいいんじゃない？だってそっちがいいってなったんでしょ、
彼氏。
いや王じゃない。誰でもそう思う。全員そう思って。全員そう思って。神崎さんだけそう思ってない。神崎さんだけそう思ってない。
え、やばいだろ。
うん、やばい。お前と神崎さんが一番やばい。
イエーイ。
イエーイじゃない。ねえ、まあまあでも、まあ、ベタですけどそうするのがいいと思いますよ。
なるほどね。
はい。
はい、わかりました。
はい、
すみません。悔いがね残らない。
そう、なんか忘れるというかね、はい。東京都ラジオネームモバイルチャーハンさん、ありがとうございます。
はい。
37歳の男です。
男。
私は独身で結婚経験もなく、最後の彼女と別れてから1年ほど経ちました。ズバリどこに行けば素敵な異性と出会えるでしょうか。またお二人は今までどこで出会った方とお付き合いされましたでしょうか。
うん、
私の仕事は都内で薬局を経営しており、自分自身も薬剤師です。趣味は一人旅行でしたが、最近一人行動が寂しくなってきました。
うん、
これを人に言うとマッチングアプリをやれと言われます。詳細は長くなるので省きますが、アプリは嫌な思い出があり、それ以外でお願いします。最後に薬局の営業に必要な薬局開設許可証を添付します。アドバイス通り行動するのでよろしくお願いします。
薬局のやつはいらない。
やばいって。出すなよこれ。薬局開設許可書、本当だ。わ、ちゃんと薬局の名前も書いてあるよ。よくないよ。なんか所長の名前も書いてあるよ。所長の名前書くなよ。
いや、
出すなよ。所長の名前隠してやれよ。
自分の名前だけだったらまたしもさ。
そうよ、所長の名前を隠して あなたは自分の名前書いてないよ、どこにも。何してる。あ、これ辰野さんが、辰野さんってね、
うん、
あれ、あの猪木の最後の弟子の藤田ぐらいね、背筋がある人ね、はい、背筋がある人の辰野さんがね、あの調べたらこれすごいとこらしいよ、どうやら。
え、
何店舗もある。
あ、そうなの。
うん、ところのらしい。
え、
その薬局の名前でね、ちょっと
おスポンサーになってくれ、
見させてもらった。
本当だよ。おい、いい加減にしろよ。
スポンサーになってよ、頼むよ。なんで俺たちだけずっとないんだよ。なんか他の人たちみんななんかさ書いたプロデュースとバイみたいな書いてあってさ、
なんだっけこいつの、うん、あのラジオネームなんだっけ。
モバイルチャーハン。
モバイルチャーハン、
うん、
スポンサーになってくれよ。
あれよ、なんでだよ。ねえ、おかしいだろこれ。
あのね、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますよ。まあどうする、でも俺だからこれうまいこと言えればスポンサーになってくれるかもしれない。だから
はいはいはいはい、
いい感じのこと、
うん、俺ちょっとじゃあマジで出会った場所を全部発表してくよ、はい、
自分のね、
うん、まず今お付き合いしてる人はテレビ番組で知り合いました、
はいはい、
で その前に、うん、お付き合いしてたシングルマザーの方は、うん、SNS で、はい、連絡来て会ってお付き合いしました。
はいはいはい。
で、
もう一回
SNS、はい、Twitter で DM して、はい、会って、はい、そっからお付き合いしました。
いいね
これね、これちゃんと言わないとやっぱりスポンサーになってくれない。
確かにな、誠意を感じちゃうよ今。
本音だから、
ね、いいぞお前。なんか今さDM っていうのをさ言うとなんか生々しくなるから SNS でって言って隠してたから、うん、だから俺はちょっと気になってざわっとしたからちょっともう一回聞いたんだそう。
で その前の彼女がカラオケボックスで隣の部屋で、
カラオケボックス
なんかこの俺ら
カラオケボックス、
カラオケボックスって
今時カラオケボックスって言ってる
隣の部屋
だいぶ昔の人、いや50代ぐらいの人まだカラオケボックスって言って
る。なんていうの、
久しぶりに聞いた。もうボックスタイプのカラオケほとんどないのに、なんか車とかで入っててカラオケのところはボックスであるけど、今時ラブホテルみたいな感じのところがカラオケボックスって言うけど、
カラオケ
今時カラオケボックス
の部屋の隣だった人で、
元ゾフィーの斉藤さんぐらいカラオケボックス言ってる。
あ、なんかさっきライブ見に来てたんですよみたいな感じだったんだよ。
はい。
それで、あ、じゃあ、リリー君とかと一緒に飲んでる時で、じゃあみんなで飲もうよって言って飲んでて、そこでなんか、あ、面白い人だなと思って LINE 交換してみたいな感じが、うん、前の
方。あ、付き合ったんだっけそれ。
そうです。
あ、そう、
ファッションの仕事をされてる方です
、ね、あ、そう、
服屋さん。
はいはいはいはい、はい、
で、その前がライブを僕が見てて、なんか、面白いってなったのが、またそれもシングルマザー。
ライブを見てて、お前のライブを見に来て。
あ、俺のライブを見に来てくれて、うん、はい。それがシングルマザーでタトゥーとかされてる方。
はい、はい。
あ、その前もライブ、あ、違うか、坊主の方もライブ見に来てくれて、ですね。
はい、あ、その前
が、
細が、
飲み会ですね。
飲み会、
はい、飲み会で、
うん、お前はあれなんだな、はい、合コンのことをさ男なのに飲み会って言うんだろ。
いや
女の子はいいよ、女の子はさ合コンだけど飲み会とか言ったりするじゃん、まあいいんだけどさ、男で飲み会って言うんだな。
飲み会って言ってますね。
あ、やるぜ。
あ、そうなんだ。だから細の前の細って、細って言っていい、ダメだろ
知らないだろ
、その前にお付き合いし始めて、お付き合いした人も飲み会で知り合って、
飲み会じゃないだろ、合コンだろ
で、その後串取り、それこそオズブラウンでやってましたけど、
はい、
串取りっていう焼き鳥屋さん行って駐車場でキスしたのが、はい、一番最初の彼女。それも飲み会で知り合った。
あれね、カラオケボックスで
カラオケボックスって、
合わせなくて3人でカラオケボックス行った時に、道夫がトイレ行ってる時に、俺の足になんかスカートで足乗っけてきて、なんか俺を攻めてきた。
いや、もうやめろってお前、それなんかカミングアウト漫才の時も言ってたけど、その話一番引くんだよ俺
気持ち悪い。めちゃくちゃ顔に距離、唇近づけてきて、危なかった
よ。布川を誘惑した話一番や
め。めちゃくちゃ誘惑されたんだから怖かったな、
まあ、ですね僕は、はい、
あ、そう、うん、なるほどね。まあでもどうし、じゃあそれのどれかっていうと難しいね。合コンとかをしなきゃいけない
ってことでしょ。だからテレビ番組の場合は一人村上さん、マジラブの村上さんに紹介してもらったってことですよね。
いや、だからそれはわかるけど、それ無理じゃん言ったら。そうだってマジラブの村上さんと知り合いなわけないし、誰か、そう、芸能人の知り合いじゃないから、そういうのは難しいんじゃないやっぱり。
確かに。
そうだから SNS でやるって言ってもね、 DM とか
もアプリやだってたもんね。
まあ、アプリがっていうか DM で、お前はだからそのね、自分のね、このそのタレントを一応やってるというのをフル活用してね、フルにライブとか出てる漫才師みたいな感じをフル活用してね、やったわけでしょ、付き合ったわけでしょ、何人かね。
まあそうだな。
そうでしょ。おいいじゃん。
お
いいじ
ゃない。おー、だってさ、俺なんてさ、お笑いやってなかったらさ、ゴミみたいなもんだから
いいじゃないか。いいじゃないか。そういうこと。そう。そう。だから、それじゃないやり方はなんかないですかってことだからな。
で、なんか
俺は、
飲み会？
スタッフさんの友達と飲んだ時と、
やっぱ飲みなんだ。
あとは高校のあれだよ、クラスメイトだよ、クラスメイトと、うん、あとはなんかあれ、友達、高校の友達の彼女の友達か、うん、がなんかそう、
ええー、 やっぱ誰かの紹介ですよね結局
もうになっちゃうから。でもそれがあんまり得意じゃないし、もう年齢的にもちょっとあんまり長くなってきてるということでしょ、
うん、だからアプリも嫌だって言ってたもんね。
アプリはちょっと嫌だなって、多分アプリでやった時に多分あれなんだろうね、あの女の子ぶん殴っちゃっただろうね。
このなんでだよそんなことない
多分ね、
むちゃくちゃ言うなよ。
マウント取ってマウントポジションでぶん殴ってい
や、あの精神的な意味のマウントじゃなくて本当のマウントね、
マウントポジションそうそう
そんなわけないだろ
う。そうそう、まあで僕、なんかなんか一人旅行とかしてると言ってますけど、なんか違うことしてみた方がいいと思いますけどね。なんか違う場所に行くというか、
あれ
旅行とかじゃなくて、例えば何でもいいんだけど、本当それこそパチンコをやってみるとか、
うん、
やってるかもしれないけどね、
うん、
そうパチンコやってみるとか、あと服屋さんとか、うん、いつも行ってないとこ行ってみるとか、うん、そうなんかメガネ屋さん急に行ってみるとか、
うん、
うん、あとまあ本屋さん行ってみると か、 なんかその普段とにかく自分が行ってないところ、
うん、
行ってない行動、やってない行動するのがいいかもなと思います。そしたらなんか意外となんか繋がったりして、違う人あったりして、
ナンパとかってことですか。
ナンパじゃないね、
うん、
だその例えばなんだろうな、歯医者さんとか行くとするじゃん、
うん、
じゃいつもと違う歯医者さん行くとするじゃん。そしたらその知らない人なわけじゃん。そしたらなんかさ、たまたまさ、そういう時にさ、なんか友達の友達みたいなパターンとかあるじゃない。
あ、
おそうなんですね、元気ですかねあいつみたいな、そしたら友達と飲むことになってその人来るとかさ。
確かに
そういうパターンがあったりするから、俺なんかなんかの番組でメイクさんがなんか私の友達、向子さんと友達なんですよ、なんか昔キャンプとかしたことあるって言ってて、
あそうなんだ、
誰ですかって言ってて、その子言ってて、ああ昔しましたって言ってて、飲み行きましょうよじゃあ一緒にって言って3人とかで行ったよ。それは別に出会いとかってことじゃないけど、そういうことが起こるからさ、そういうのやった方がいいのかなとは思いますけどね。
あのワークショップ行くとかじゃないとか、
ワークショップ、あ新しい考え方、
料理教室、お花教室、
はいはい、
裁縫教室とか、俺が行ってたお笑い学校もほぼワークショップだったんですけど結構そこで出会ってる人とかいたから。
あそうなんだ、
あの女性男性付き合ってるみたいな、
へ
結構いたから、ワークショップいいかも。
女性男性
付き合ってるみたいな結構あった。
あ男と女ね。
いや別に言い直さなくてい
い。言い直せっていうか何のこと
言うの。言い直すな。
あそうか、うん、あまあでもいいかもね、ワークショップとかやってみるのも、
うん、いいかもね。
ぜひ行ってみてください、うん、そして僕らのスポンサーになってください。
いやそれはマジでお願いします。
ラジオネーム27歳女、エピソード122の恋スペシャルにて、彼氏が自分に言ったことをどうすればやるようになるか相談をさせていただいた27歳の女と申します。
前に来たってこと。
前に来たやつですね。
あそう、
はい、恋のスペシャルの時ですね、
うんうん、
その説は誠にありがとうございました。お二方のご意見が本当に身に染みて、人と付き合うことについてしっかりと考え直すいいきっかけになりました、
うん、
結論、あの方とは別れました。ずっと不穏な空気が続いてましたが、その間普通に接している時もちゃんとありました。お互いに好きだよとちゃんと言ってました。ですがほぼ週一で喧嘩をしていました、うん、その度にちゃんと話はしていました。不穏な空気が始まって1ヶ月が経った頃、 LINE での連絡もあからさまに頻度が減り、内容にも以前のような愛が感じられなかったため、私からそろそろちゃんと話した方がいいねと連絡したところ、今は向き合おうと思えないと言われました、うん、彼自身の問題や日々感じていた違和感から今まで目を背けていたため、自分の中でしっかりと見つめ直し考えた結果、別れることにしました、
うん、
何よりも彼の味方でいたい、共に前を向きたいと思えなくなってしまいました。全く恋愛モードじゃありませんが、なんだかすぐ最高の方に出会える気がしてワクワクしています、
うん、
以前相談した際に布川さんがおっしゃっていた男はカスだからという言葉を忘れずに前を向こうと思います、
うん、
割ともう向いていますが、長々とすみません。また何かあったらご相談させてください、
うん、
ポコチンポ。
お何言ったよ。何言ったよお前。
ポコチンポですね。
あれか、
はい、
彼氏の方から毎日連絡したいって言って、うん、私は嫌だって言って、でもその友達と遊んだりするのはでも許せないみたいな。
まあ何か自分の言ったことをちゃんと彼氏がやってくれないと、
うん、
だけどどうしたら、彼氏自分の言ったことをちゃんとやってくれるようになりますかみたいな。そうだけどそんなのは男は治りませんよって、
うんうん、
だから男はカスなんですからと、
はいはいはい、
みんなカス、何にもいけないんだ。洗濯とか普通に人がやることもね、あの1万円払ってね同居人にやらせる人もいるんです
か。俺じゃねえか なんだこいつ。
なんだこいつ。お前だよ。お前だよ。1万円払ってやらせるってなんだよ。
勝手にそんなこと言うなよ。
勝手にってなんだよ。そう。ああ、なるほどね。だから別れたんだね。俺別れた方がいいですよって言ったのよ。
ああ、それはなんか、結構バッサリ行くんだなと思って覚えてるな、う
ん。だって無理だもんね。だって、その直した方が、直してほしいっていうのは、それ直んないもん。
うん。
うん、そんなもん。ね、しかも年下だって言ってたからさ、
うん、
しかも可愛らしい男って言ってたんだよね、
うん、
可愛らしい男でモテてきてるんだから、
うん、
なら治んない、まだ若いしね。そうだから多分そのそう、でも本当にいい人め、ね、巡り合ってほしいですよこれも、
うんうんうん、
なんかね、その若い子が合わなかったわけだから、結局ね、あのいっぱい人と会ったらね、なんか会う人なんているわけだからね、
うん、
俺だってそのなんかこいつ合わねえなって人いますし、
うん、
はい、
うん、
まあ道夫なんですけど、
おいおい
おい、お笑いコンビはその方がいいって言いますからね、よくね、会いすぎるとなんか、うん、なんかつまんないってよく言いますから、
うんうん、
はい、だからそうですね、よかったです。でも別れて、道夫もなんかありますか。
いやでももう良かったと思いますよ、すっきりして、
うん、
なんか今別に、ま、悩んでる様子でもないですし、
うん、
精神的にね、
うんうん、
だからむちゃくちゃいいことありそうな感じが本当にするし、うん、いいと思いますよ。
そうだね、
うん、
はい、
楽しんでください。
今後もね、続き彼氏とかできたらね、ぜひ
メール、ああそうだね、
ぜひメールください。読まないけど。
なんでだ
よ。読まないぞ。
まあね、
分かったな、
送ってもらうだけ ね、
ってね。そう、それで数が欲しいから、なんかよくよくなんかそういうさ、なんかメールが何通来たとかいうのあるじゃん、数が欲しいんだ
よ。いやいや、お前オープニングで俺に TikTok で数がどうので左右されんのかって言って、お前もされんじゃねえか。
いやいや、俺はボケだからね。
あ、
俺はボケで言って
る。あらこいつ、
俺ボケで言ってるもんって。今どう考えてもボケだったもん。今
ボケでも喋ったこと
ない。ボケでもボケだった。お前は本気だったからな。お前は本気だったとか浮き彫りだったんだよ今の。
多少でかく言ってるだよ俺も。多少でかく言ってるだよ。
嘘嘘嘘、そんなわけない。
そんな、
お前は本気で言って
る。本当に言っちゃいけないことだったらこんなとこで言うか。
いやお前は言っていいと思ったんだよ。それがいいことだと思ってたんだよお前は、
うん、言ってもいいかなと思ったんだ よ、
うん、まあでも俺今のボケって言ったけど、ボケじゃねえけどな。
ボケじゃねえかい。ボケろ。
引き続きあなたの恋を綴ったメッセージをお待ちしております、
はい、
恋は逃げても道夫は逃げませんよ。
番組では引き続きメールを募集しています。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
受付メールアドレスはトムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム。トムのスペルは共演した子役に誕生日プレゼントを20年送り続けていたのトムと一緒です。
トムクルーズのトム TOM でございます。
ツイッターはハッシュタグトムラウン ANNP をつけてツイートしてください。クロポチはいりません。
トムラウンの日本放送圧縮計画、そろそろお別れのお時間です。
実はですね、単独ライブで、
はい、
コントをやるにあたって、うん、一般人を募集することになりました。
あ、ちょっとね、ツイートしたりしてるよね。
はい、だから、まあ、ハゲ、坊主、ロン毛、男性、女性、老若男女問わず募集してますんで、
うん、
ぜひご参加ください。
ぜひお願いします、
はい、
道夫のツイッターが僕のインスタグラムでその募集のやつしてますんで、
はい、
皆さんもぜひ、はい、一緒にコントに参加できますんで、
はい、
はい、ね、ギャラは1円もあげませんけど、
ノーギャラ、
Tシャツ、グッズ T シャツあげますんで、
はい、ノーギャラです、はい、で当日欠勤は1万円、8000円、
8000円もらいます、
8000円もらいます。で一応2000円のお釣りはこっちで用意してます。
はい、お願いします。はい、あとこちら今ね、芸人キャストというね、雑誌が出ております、
うん、
こちらマユリカがね、表紙のやつになってまして、ポッドキャストのね、番組を紹介する番組となっています。こちらに僕らが載せていただいてます。
2厚載ってます。
2厚が載ってるんですよ。嬉しいよねこれ。しかも日本放送行ったらさ、日本放送のさ、結構さ、何みんながそう貼ってあるところ、高田文夫先生とかさ、オードリーさんとか貼ってあるところに俺たちのが貼ってあるからさ、うん、びっくりしたよ。普通に嬉しかったよ。
嬉しいね。
ね、
しかも、うん、作家高垣優和コメントも入ってます。
優和もね入ってますから、皆さん素晴らしいですね。
はい、
はい、
ぜひ
ぜひ優和のコメントをぜひ見てくださいね。
はい、
あとそうだ、キューバンガイレトロのも入ってますね。キューバンガイレトロ、この前レミノっていうのが配信で どう考えても笑いの量僕らが勝ってたんですけど、投票で負けました。だから恨んでます。恨んでます。どう考えてもあれに関してはどう考えても本当俺たちとネルソンズね、俺たちとネルソンズが2組で一番強いネタ、ネルソンズなんてバーカだからっていう、もう昔からやってる一番強いネタで、俺たちも宝塚のネタ、まあ俺たちの中ではいい、みんなも笑ってた。だけど9番がレトロは別にそのネタつまんないわけじゃないけど、正直滑ってた。だけど大差で負けた。どうなってんだおい。
73対28ぐらい、あ73対20、うん、で8、
うん、おかしいだろ、うん、そうそうそう。お前らそのね若い姉ちゃんよ、えお前らはそのねお笑いが好きなのか、それとも顔が好きなのか、どっちだ。9番がレトロは悪くないぞ、何にも考えろよバカがよ。
もうあの敗者復活の時にもう投票じゃ勝てないって分かったじゃん。
いやまあね、そうだけどね。いいです。その9番がいると、うん、こちら、芸人キャストに載ってますんで、皆さんもぜひともお願いします。
お願いします。
勝ってください。それではトムランの日本放送足利局、また来週お会いしましょう。さようなら。
来週もこのコマクで To be continued。